ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね、いや、なんかもう激しい。
そうですね、いろいろね、いやいや、この前ね、ポッドキャスト聞いてる人がね、経理 の、 あの責任者をやってる、まあ若いね、30代前半の子なんですけど、男の子が、僕も、あの顔見知りなんですよ。
はいはい、リスナーなんですね。
そうそう、で僕はあのポッドキャストの中で、あの自分とかないからっていう本が面白かったよって話したじゃないですか。
東洋哲学のね。
そうそうそう。ありましたね。そしたらさ、あの経理担当のスタッフみんなにね、あの、推薦図書だって言ってね、本を買ってもらってね。
買わせたんですか？
強制はしてないらしいけど、あの白川さんが面白いっつってたから、自分も読むからみんな読まないって言って、みんな買って読んだんだって。そしてあの感想をね、みんなで、あの、レポート書いてね、感想会をやったって言って、ね。
マジ？
うん、そのレポートまで僕渡してくれて、ね、
すごい、すごい波及効果ですね。ここで喋った
から、ね、ちょっとね、責任あるから、あんまり無責任なこと、いよいよ言えないなっていう、
ね。本当ですね。安易な、なんか、紹介できないですね。
そうそうそう。ちょっとね、あの、あれ、良かったのかなって思ってね、後でものすごく焦ったっていうね。
ま
あ、
ちなみに私もしっかりとあの、ビーキーパー見ましたよ。
あれもね、あの、本当に中身ないねっていう。
そうそう。中身ないから、あの、見ない方がいいかもしれないけど、逆に見た方がいいかもって言われて、見ましたよ。
そう、あ、俺はきっちり中身ないっつってんだけどね。見た人から中身なかったよねって言われて、だから言ったじゃんっていう話なんだけど。なんかちょっとあるんじゃないかと思って。
ありますからね。
もう怖い。あんまりそういうの言わない方がいいのかなとか。
いやいや、でも、あの、おすすめはね、していただきたいのでね、随時ありましたら教えてください。
いや、はい。
まあそんなこんなですけど、本題はそれですか？
いやいや、本題はね。
これ本題じゃない。
いやいや、うん。はい、ついちょっと最近ね、あった、あ、なるほどと自分自身もこう思わせられたお話があってね。
ほうほうほう。
もともとあの、ちょっと紹介で、第三者承継したいですっていう、あの、ご依頼をお受けして、
はい。
本部事務局にね、うちの財団の。通常そういう時って、あの、第三者承継資産を近隣のご紹介して、あの、対応してもらうっていうふうになっているから、
はい。
その事案も、あの、ね、食品加工をやってる会社さんでしたけどね、
はい。
近隣の方にご対応いただいて、
はいはいはい。
で、まあ、後継者いらっしゃらなくてね。まあ、ご夫婦でやられてたんですけど。
食品加工でご夫婦でやってて、後継者がいなくて、地方で白川さん自らは、
まあ、あの、第三者承継資産をご紹介してっていう。
なるほど。
感じで、あの、スタートアップしていって、
うんうん、
で、あの、まあ、いろいろと、あの、遠隔で相談を受けながらっていう感じだったんですが、あの、ちゃんとアドバイザリー契約を締結して、で、あの、ノンネームシートとか企業概要書を作っていきますと。で、相談を受けたのがもうちょっと前で、あの、その事情があってね、相談者の方の、じっくりやりましょうと。急いではちょっとやらなくていいですねっていう話で、
はいはい。
まあ3年ぐらいの計画でやっていきましょうかっていうような話になってたんですよ。
あ、じゃあもうすでに、何数年前の話ってことですか、この案件そのもの。
そうですね。1年半ぐらいかな、それ。
うん。
で、そしたら、その、担当してくれてる第三者承継資産さんから連絡が、あの、つい最近来て、
はい。
社長から連絡があってね、
ほう。
そこの会社の職員さん、社員さん、まあ、従業員さんが、従業員っていう言葉があんまり好きじゃないからね。あんまり言いたくないんだけど、
はいはいはい。
法律用語的には従業員さんなんだけど、が、あの、お話ししたらしいんですよ。その、優秀な人で、あの、まあ、40代も後半ぐらい。で、まあ、かなり、あの、可能性もある、ポテンシャルも持ってるから、高い方だったので、自分はこの事業をもう後継者いないから、やめようと思ってるんだけど、もしそうなったらあなた引き継ぐ気ありませんかって聞いたらしいんですね。
なるほど、なるほど。
うん。そしたら、ぜひお願いしたい、自分やってみたいっていう話になったって。
社員さんが？
うん。 いう話になって
。書いて探さなくていいパターン。
そうそうそうそう。になった、なったって社長から連絡があったんですって、その第三者承継士さんから僕は連絡が来たのね。
はいはい、はい。
わかりました。今、ちょっと複雑になった。大丈夫。
いやいや、そんなことないです。
うん。そしたらね、その、なんでその第三者承継士さんは僕に連絡してきたかというと、
はい。
つまり、これ M&A で相手探してみたいな話じゃなくなったから、社員さんが継ぐなら。僕はもう、支援することを、ないですかねっていう連絡だったね。
ああ、
うんうん。
この番組聞いてないってことですかね。
お聞いてないんじゃないか。確かに。そういうふうには思わなかったけど。
はいはいはい。
言われたらそうだね、確かに。
あ、なるほどね。まあ、言葉上そうですよね。そうそうそう。MA 支援じゃないなってなったと。
うん、そう、従業員さんが継いでくれることには。僕も、それは良かったですねって、従業員さん継いでくれるってね、そんなありがたい話はないし、
ええ、
あの、ね、会社のこともよく分かって、社長のことも分かっていて、継いでくれる、継ぎたいって言ってくれてるわけだから、あの、良かったですねって言ったら、僕はあの、社員承継、いや、になったから、することないんですかね。いやいや、そんなことないでしょ、と。
ああ。
うん。ポッドキャスト聞き直してくださいって言えばよかったよね。
そう。確かに、社員承継の話、きっちりと、この文脈でやってきてないんで、うん、確かに大事かもしれないですね。うん、はいはい。
あの、養成講座ではね、よく言うんですけど、第三者承継っていうのは、別に、はい、その、親族内承継と第三者承継、5つの出口の中のね、一つとしてお話をしてるんですけど、うん、まあその親族内じゃない限り、従業員さんであっても第三者承継であることは間違いないので、まあ第三者承継ですよ、それって、いう話をして、あ、そうなんですね。僕、どういうふうにしたらいいかわからないんでって言うから、あの、その第三者承継士さんがね、わかりました。じゃあ、一緒行きましょう、一回って言って。その、相談者の方、依頼者の方のところに僕も同席をさせてもらって。
なるほど、なるほど。
うん。で、従業員さんが、あの、ついてくれるって聞きましたよと、よかったですねっていう話をしてね。
うん、うん、うん。
で、これって、実は、あの、普通に M&A するよりも、もっと難しい、大変なんですよと、あの、従業員さんに承継するのって。で、僕らの支援って、すごくあの、役に立つと思うから、従業員さんに承継するときもね、我々をうまく使ってほしいんですって話をしたんですね。
はい、はい。
で、あの、従業員さんって、当然ですけど、現場の仕事をしてて、まあ、優秀だっていう社長がおっしゃるので、まあ、そういう意味では現場の仕事をしっかり回してくれるんでしょうね。ただ、社長が何してるかわかりませんよね。
弊社じゃないですからね。
うん。それに、場合によったら、あの、会社の財務内容もよく分かっていない可能性もありますよね。
見せてない可能性すらありますからね。うん、
それは普通見せませんからね。
まあそうですね、逆にね。
うん、
そ
うですね。うちの事務所はもうフルオープンですけどね。
ちょっとね、異常ですからね。
異常、うん、まあね。それで、でしょ？そしたら、じゃあ、そもそも株を買わないといけないっていう発想も、ちゃんと持っているかどうかも分からないじゃないですか。
ああ、そもそもね、その、
うん、
社員承継って意味が、
うん、
法的によく分かってないみたいなのもすごい。そう。
で、社長としてもね、はい、お前めっちゃ金いるぜ、とは、ね、継いでほしいと思ってたらね、最初からハードルが高いこと言いませんよね。
確かに、確かに。
うん。で、すごい大変だとも言わないし、
はい、はい。
だいたいよくあるのがね、これよ、あるあるなんですけどね、俺がやってきてるんやから、お前でもできるくさ、みたいなね、あくさって、言っちゃうんですよ。
おー、
うん。そうすると社員さんも実態がよくわからないもん、あ、そうか、俺もなんとなくできるんやなっていう感じで。
まあ嬉しいですしね、それ言われたら、
う
ん。
そう。だから、ここで本当に気をつけなきゃいけないところなんですよ。
はいはい、はい、
うん。なので、その辺の、で、社員さんは社長に、いや、株をもっと安くしてくださいとかね、言いにくいですし。
うんうん。
うん、条件
が。初めてそういう意味で利害対立する関係になっちゃうわけですよね。そうそうそう、
上司と部下がね、
ええ、
うん。それにあの、デューデリジェンスとかやってね、ここが問題なんで、
あ、
価格は下げないといけませんとか、社員が言えるかっていう話じゃないですか。
確かに。
うん。なので、まあ我々の、あの、そういう意味では、しっかり間に人を立ててね、それにあの、契約書とかもちゃんと作っといた方がいいわけですよ。譲渡契約とかね。
うんうんうん、
あの、後でね、あの、まあ関係性がいいから大丈夫だっていう話はこれもう皆さんお分かりと思うんですけど、関係性がいい時はみんな関係性がいいんですから、問題なのは悪くなった時ですからね。
はいはい。
うん。そのために契約書とかもちゃんときちっと整備をしておいて、後でね、変な揉め方をしなくていいようにね、あの、準備しておくことがすごい重要なので、
なるほど。
手順と段取りは、まあ、あの、一般的に他の会社に譲る時と一緒だし、会社に譲る時は、他の本当に、あの、第三者承継する、M&A するときって、 ある意味、さっきね、遠藤さん言ったみたいに、最初から売り手買い手っていう対等の立場で話がしていけるけど、
うんうんうん、
従業員さんに承継するときって、上司と部下っていう関係性が
スタートするわけだから、
うん、ここを本当に丁寧に扱ってあげないと、うまくいくものもうまくいかないわけじゃないですか。
一般的に言えばね、縦の関係だったのを横にするっていうのは、
そう。
なかなか揉めるのは想定できますよね。
うん、なのでやっぱりね、僕らがお手伝いをした方がいいんですよという話をさせていただいたんですよ、ね、
なるほど、
同席してね。そしたら横に座ってた奥さんがね、ああよかったっておっしゃってて、この社員さんに継ぐっていう話までは出てきたんだけど、具体的に何やったらいいかもさっぱりわからなかったから不安
です。いやでもそれはそうですよね。
うん、
うんうん、
そうです。M&A じゃなくても手伝ってもらえるんですねって言ってね、いやいや、我々は企業の出口のお手伝いをしてますからっていう、ね、
あ、
うん、大丈夫ですよっていう話をしたんですけど。
いやでも今話伺って思いましたけど、
うんうん、
社員さんに承継をするっていう発想すらないこともあれば、うん、いやそれってできないかなと思ったところで、社員承継の専門家っていないじゃないですか。
まあね、そうですね。
確かにどこに持っていいか分かんないところありますよね。
うん、うん、そうなんです、そうなんです。だからなんか力技でやろうとしてね、力技で経営者がやっちゃったら部下が大変っていうね。
そうですね。承継しちゃいけない形で承継しちゃって。
そうそう。うん。だからね、そういう意味では、はい。社員承継の時も皆さんちゃんと相談してくださいっていう。
いや、なるほどね。本当そうですね。はい、その時に一般的に普通に行くと、まあ税理士の先生とか、
うん、
まあ、もし顧問契約とかしてたら弁護士の先生とかにちょっと入れてみるって感じで、
まあまあそうでしょうね。
なんですかね。
うん。
第三者承継士ですよってことですね。
そう。
うん。
そこは第三者承継士ですよ。
ああ。
はい。
なんかどうですか？今日はね、大きくまず、うん、そういった場合に第三者承継士、社員承継としても、あまりは MA の一つの形でね、やれるんだよっていう話なんですけど、
うん、
なんかちょっと進めていく上での注意点、難しさもあるって話だったんで、次回少しこの辺深掘っていきます。
ああ。うん。わかりました。深掘りますか。
いきますか。
はい。
少しね、そういう方も多いでしょうからね。
ええ。
ちょっと行かせていただくためにやりましょう。はい、まあ、ということで、今日のところ、一旦ここで終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。